三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊と大島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアウメアからお送りしています。さて、番組タイトルのダッチミンダッチミンというのは古い安東の方言、訳するとおいっちにおいっちにという掛け声です。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしています。で、今日のパーソナリティは、温泉組の東和彦が、2011年度最後の登板ということで、やってまいりました。それとですね、冒頭からご紹介しようと思うんですけども、今日はちょっと初めて、10回ぐらいのオンエアの中で初めてちょっとゲストをお呼びしましたのでご紹介したいと思います。今日は堺市の春江町の方から、来ていただきました寺木さんです。こんにちは。
こんにちは。今日はゲストでお招きいただきましてどうもありがとうございます。
そう、固くなるという、関係をぶっちゃけてしまいますと、高校時代の、運動部サッカー部の1年後輩でして、ずっとそれからのお付き合いですから30年くらいのお付き合い
が、そうですね、かれこれ30年
くらいかなと思いますけど、
長いですね。
長いですね。で、この先ほど冒頭で僕が2011年度最後のっていうことだったんですけど、こんな楽しいことは自分独り占めするのもあれだから、こういうのやってみないっていう、でできればバトンタッチしたいなっていう思いがあって今日ゲストでお招きしたんですけども、私が来期どうなるかっていうのはちょっとまだクエスチョンマークのような状況ですので、2人でまたやるのかもしれませんし、寺岸君にバトンタッチするのかもしれませんし、ひょっとしたらまた私がここでやってるかもしれませんけど、今日はね、3月の17日ということで雪がまた降りまして、
そうですね、もう春ね、近いというのに、なんかちょっと底冷えするような、ある意味大変な地域もね、
あると思うんですけどね。ちょうど1週間経ってしまいましたけども、確か3月11日だったと思うんですけど、あの時寺西さんは午後の2時3時ちょっとまでどこにいらっしゃったんですか？
私はね、会社の事務所でちょうど仕事をしてまして、私の家内の姉から電話がありまして、地震があったよと、でも揺れを全く感じなかったので、全然わからなかったんですよね。
で、僕はちょうどその日ある中学校のシークレットライブに呼ばれて、それを終えて機材を自分の事務所に運んでソファーに座ろうかなと思ったら、なんかこう何ですかね、ガタガタというよりもなんかぐらーっとこう回されるように揺れたような感じで、ちょっと気分が悪くなるような感じだったんですが、ですぐラジオをつけましたら、東北方面ということを聞きましてですね、で本当にそれほど大きくなければいいな程度に思ってたんですけど、時間を追うごとに情報が入るごとにね、ひどい、
なんか被害の方がね、大きくなってますね。
実際もう寺西さんも先ほどちょっと今日お電話で聞いたんですけど、そういった募金とか義援金とか、
そうですね、なかなか地図で見るとね、日本というのは近いようですけれども、やっぱり現場へ行ってみようと思うとなかなか行けないし、今で駆けつけてもやっぱりご迷惑になる点もありますので、ほんの少しですけど気持ちだけでも表そうと思いまして、会社の従業員の方も募金をしようよということで、少しでもお役に立てればいいなと思ってね、募金をしたいと思ってます。
そうですよね。だから自分もね、今新聞でありマスコミでありいろいろそういう義援金とか義援物資のお話が出てる中で、当然そういったものと、自分はライフスタイルの中に音楽というものがあるので、実は明日ちょっと 共同募金の箱をちょっとお借りしてまいりましてですね、ちょっと夕方あたりから福井の駅前で、まあ、義援金のためのちょっとライブを志がある仲間たちと行いたいと思いますので、ぜひまた寺木さんもお時間があれば、はい、来ていただければ。
東さんは今までにでもそういうチャリティー的な配置とかね、いろいろそういうのをやってらっしゃいますからね、はい、私もそういうことがあるんで、まあ小銭ですけどね、まあ貯めてあるんで、明日長谷さんじたいなと、そんなふうに思ってますね。
でね、そんな時やっぱ改めてですね、本当にこういった災禍に遭遇した時ってやっぱ、ね、自然にやっぱ勝てないといいますか、
そうですね、
非常に人間って、やっぱ弱いものですし、堅牢に作った防波堤すら乗り越えてきてしまう。ニュースによれば津波の高さも 14-15m あったんじゃないかみたいな話だったんですけど、ただまあそれをね、このもう人間がこの世に出てから何千年で歴史がある中で、やっぱそれを乗り越えてきたわけなので、僕はここで一言でね言うのもおこがましいんですけども、やっぱり一人一人が力を出し合ってですね、
そうですね、
乗り越えていただきたいなというふうに思いますけど、
気持ちをね、まあ、なんていうんですかね、折らないように頑張っていただきたいですね。
はい、ですから、ね、今、まあ、実際災害が起きて1週間くらいしか経ってないんですが、やっぱ時間とともにその熱がやっぱり下がったりはするんですけども、やっぱりことあるごとにですね、やっぱり東北関東エリアの方のことをやっぱり思い続けたいですし、情報は見ていきたいと思いますから、長い形でですね、ご支援できるものがあればとね、いうふうに考えてますんで、ラジオの リスナーの皆さんもですね、多分私と同じようなお考えだと思いますんで、折に触れてですね、そういう被災された方々の情報っていうのはしっかりまた見ていただきたいですし、 お気持ちをまたお伝えするということが非常に大事だと思いますので、そういったことで見守っていきたいなと。
そうですね、例えば安東の時銃のなんか事故がありましたよね。
そうですね、はいはいは
い、思い返してみればそういう時に ね、たくさんの方にお世話になってますから ね、
はい、まあ、福井はその後もその福井の集中豪雨もありましたし、
そうですね、
ボランティアの方々のご支援とか、まあ、支援の物資であるとか、今度それをこちら側がお返しする番だとも思いますから、
はい、やっぱり気持ちには気持ちで応えていかないと。
そうですね、はい、だからそれが結束すればですね、それなりのパワーとなると思いますし、
で、
私事ですが、昨日なんかもちょっと夜遅かったんですけど、まあ、スポーツニュースを見てまして、まあ、しばらくその報道関係テレビの番組も一人もそれに集中してましたけど、
はい、
で、まあ、スポーツニュースも、まあ、その震災に関しての世界の動きであったりとか、はい、日本のプロ野球のじゃあ義援金の話だったりしたわけなんですが、まあ、お互いねサッカーつながりなんですけど、
そうですね、
スペインとかあとドイツとか、うん、今日本人選手も言ってますけど、うん、ちょうどセリエの長友がインテルにいるんですが、
う
ん、
はい、
そのゲーム前にその横断幕がですね、
そうですね、
日本語でこうフィールドに掲げられまして、日本を応援すると頑張ってくれってみたいなのを、うん、そのイタリアで見たりスペインで見たり、
うん、まあ、ドイツで、はい、シャルケの内田とかね、はい、ウォルスブルクの、はい、まあ、何ですか、長谷部か、
はい、
まあ、そういうのが気持ちをこちらの方に届くように発信してくれてますからね。
熱いなと思いましたし、ね、ちょっと僕もうるっときたんですけど、
うん、
まあ、同じね、昔ボールを蹴った仲間としてましてもですね、まあ、今はちょっとボール蹴ってませんけども、
いや、やっぱりその音楽もそうですしスポーツもそういう気持ちを伝えるっていうのは
ですよ ね、
なんか熱いもの持ってますよね。
持ってますね、
うん、
だからやっぱり常にそのスピリットというか気持ちは常に切らさずにですね、まあ、僕もそうですしリスナーもそうですし寺西さんもそうですし、今ハウスアンメアの中にいる皆さんも同じようなお気持ちだと僕は思いますから、まあ、昨日ある人がね明日を我が身という表現されたんですけど、僕ちょっと違和感あったんですけど、やはりそういうことがあった時にじゃあどういうふうに立ち上がるか、もしくはどういうふうに後押しして差し上げられるかっていうのが一つの僕はテーマだと思いますので、
まあね、明日は我が身という言葉もありますけど、それよりもやっぱりその今被災されている方の身になって考えるということが、離れてはいますけど福井とね、まあ東北の方は離れてはいますけど、やっぱりそういう方の身になって考えることが一番大切でしょうね。
非常に情報が今飛び交ってますし、それぞれ思いも引き込むものなんですが、まあ、まあ行政も動いてます、個人でも動いてます、世界も動いてると、 っぱり地球は一つだと思いますし、
そうですね、
これほど今回のことでまたボーダーレスな感じで全世界の人々がまあ手を取り合ってくださってるのもひしひしと感じますから、うん、ちょっと前までねその領土問題とかで、はいはい、揉めてたことあったんですけど、うん、まあ、それは度外視して助け合わなければいけない時の人間の本当に純粋な部分であるとか、うん、フェアな部分とかに触れると自分自身も心があったかくなりますし、
まあ、そういう時に人間の本性っていうのはやっぱ出るんでしょうね
出てほしいですし、うん、ずっとそういう世の中であってほしいなっていうのは自分の願いだとは思いますね、うんうん、まあ、今日こういったお天気でちょっとまだ春にはまだ遠いのかもしれませんし、ただやがて、ね、その東北の方にも関東の方にも、うん、きちっとした春が来ることを願っています。ただそれはもう祈りとしても届けたいですし、うん、思いとしても届けたいですけども、また形としても届けていきたいなというふうに思っています、はい、で寺木さん、まあ、僕の番組もちょっと僕の番組って僕のコーナーの、はい、ね、ダッチミのコーナーも僕の特色として、まあいつも他の方はですね、もう比べちゃ失礼なんですけど CD を流されるんですが、はい、僕はいつも生歌を2曲ばかり、差し込んでるんですね、
はい、
で今日もちょっと2曲ばかり、用意してきたんですけど、まあ希望とか、なんですか、できればそういうメッセージを伝えたいという意味で2曲選ばせてもらったうちの、じゃあ1曲目ちょっと披露したいと思いますので、
はい、お願いいたします、はい、
もう君も知ってる世代だと思いますので、
はい
旅立ちの歌というのをさせてもらいます、
うん、乾いた空を見上げているのは誰だ、目に焼き付いたものは化石の街、愛の形が壊れた時に残されたものは旅立ちの歌、さあ今銀河の向こうに飛んで行け、乾いた空を見上げているのは誰だ、お前の耳を探せたものは時計にの森、自由な日々が生まれた時に残されたものは旅立ちの歌、さあ今銀河の向こうに飛んで行け、宇宙
ありがとうございました。旅立ちの歌ということで、
これは記憶が正しければ上条常彦さん、はい、そうそうそうそう、ね、六毛線なんですか。です、ね、はい、なんかやっぱ懐かしい、ね、あれですね。ね、何年ぐらい前ですか。
もうどうでしょう、僕たちがね、僕と寺西君は1歳しか違わないんですけど、はい、多分でも中学とかそんなレベルやと思うので、はい、下手すりゃもう40年近く前のことだと思いますから、
はい、でもやっぱりその一度入った記憶っていうのはなかなか忘れないもんですね、は
い、懐かしいということで、うん、まあ懐かしいということで、まあ、あれなんですけども、実際ね、寺西君と会ったのはまあ高校、君が高校に入学してからなんですけども、はい、ね、当時本当ぶっちゃけ丸岡高校も今ほどね、サッカーが強くもないですし、部員も少ないですし、うん、まあ逆に僕も今ほど逆にギターをすると触れてなかったんですけども、やっぱ毎日遅くまでボール蹴るのは楽しかったんですが、うん、実際丸岡に来た印象っていうのはどうだったんですかね、当時。
まあ高校は数あったんですけれども、やっぱりサッカー部の先生、まあ、僕が当然要するに春江中学校でサッカーをやってましたので、うん、まあそこでプレーを見ていてくれて、まあ熱心に誘ってくれたと。でまあいろいろ考えはしたんですけれども、まあ春江のお隣が丸岡ということで、まあ自転車で通える距離ですからね、まあ、簡単な気持ちっていうわけでもないですけれども、じゃあ丸岡へお世話になろうと、うん、で今から考えてみれば、まあ、丸岡へ入って、でサッカー部に入って、で東さんと、まあ、お会いすることができて、で今30年経ってもこうやってお付き合いができてるんだから、うん、あ、やっぱ良かったなと、
う
ん、
思います
よね。走馬灯のようにね、うん、サッカーの試合のシーンなんかがこう思い、ね、浮かべますけど ね、
ね、うん、正直どうでした、3年間、まあ、ちなみに僕は君と2年間になるんですけど、はい、きつかったのか楽しかったのか、はい、どっちでした。
私はね、楽しくて仕方なかったですね。
なるほど。
よく夏に合宿なんかあるでしょ、はいはい、そうすると逃げ出す人もいましたよね。
いたね。
ね、僕はなんであんな楽しいのに逃げ出すのかと、まあ、それ一人一人のいろいろ考えることはあったとは思いますけど、まあ、それに没頭してたというか、球を蹴ること以外あまり思いつかなかったもんですから楽しかったですね。うん、
そうか。僕はその逃げ出したね、同級生とか、下級生の家まで行って、はい、説得する役だったんで、
はい、私もやりましたそれを。はい、
先生からね、お前行ってこいっていうふうに言われまして、その別に犯人を説得するみたいな感じで自宅まで行って、もう自宅まで帰っちゃうと、もうなかなかもう同情して出てこないみたいな感じで、はいはい、まあ、なかなか一旦ねリタイアとかやめるって言っちゃうとね、戻れないような雰囲気もあったのかもしれませんけど、まあ、確かに楽しかったよね、個性豊かな選手がいたので、
変な話、今の丸岡高校のサッカー部よりも我々先輩とやってた時の方が一人一人個性があったと思いますよ。
個性あったね。
うん、ドカベンとかああいう感じじゃないけど、うん、やっぱり個性はあったね。
うん、まあ今なかなか探すのは難しいような選手が多かったということで。
そうです
ね。
うん、
そうですか。いやでも僕はその寺西君が新1年で入ってきた時の印象が、まあ、今でも強烈で、この子は運動神経の塊みたいな子って思ったのと、やっぱその足元のフェイントでありテクニックでが、もう初めて見たような記憶の選手だったので、相当練習してたのかなと思うと、でもそれほどサッカーをの経験値じゃないっていうふうに聞いて、僕はもう天性のものなのかなっていうふうに思ってたのと、で、まあ、僕はまあ後ろの方にいましたから、それを前にボールを送って、とにかくそのペナルティーエリアの中で寺西君がボールをドリブルで持ち込めばなんとかなるっていう意識でいましたからね、正直。
まあどちらかというと私は攻撃をやらせていただいたんで、はいはい、後ろの守りの方は、まあ、東さんが、はい、絶えずやっぱり大きい声を出して指示をしてくれていたので、その辺は安心して、まあ、攻めることに専念できたわけですけど、まあ、当時と今の違いというのはやっぱり攻撃もするけど守備もしなきゃいけないと、うん、だから 昔とはサッカーのスタイルは違いますけれども、うん、やっぱりそうやってる中でやっぱ最初勝てなかったですよね。
勝てなかった ね本当に
本当に 3-0 とか 5-0 とか、まあ本当に勝てなくて、僕の記憶は2年生の中頃に、堺農業です、農林高校ですか、農業ですかね、そことやって勝ったのが初めての記憶なんですよ。だから勝つことにかなり飢えてたかもしれない。だけど負けてはいたけれど、やっぱりチームワークが良かったし、本当に先輩ばっかりがたくさんいたんですよ、東さんをはじめとして。だからほんなら腐るということもなかったし、本当にボールを蹴ってるのが楽しくて仕方なかったですよね。だからやっぱりその勝つことも大事だけれど、サッカーをやってて、まあ音楽でもそうだと思うんですけど、楽しくないと長続きしないと思うんですよね。
それは間違いなく、それは仕事も歯科医なんですけど、
そうですね、
やっぱ何かそれ辛いこともあるんですけど、
当然ね、
その中に何かの一つ楽しみっていうのも、そうですね、それがないとやっぱそれは続かないと思うんです、だからそう3年間寺西君とは2年間だったんだけど、やっぱいろんなね、あそこのグラウンドに立つ、もしくは近く通った時に学校のグラウンドをちらっと見る時があるんですけど、当時のまんまのグラウンドなので、やっぱ思い出が蘇りますし、もし行けるんだったらもう一度高校生活やってみたいと思う時もたまにあるのね。
戻りたいですよね、やっぱりあそこの、丸岡高校が城東の方から移転して、私が最初の1年でしたから、あそこのグラウンドを先輩たちと一緒に鳴らして、小石を取ったりして整備したのは、言ってみれば私たちですもんね。
そうやね、今の丸岡があるのも我々のおかげです。
そう、本当に縁の下の力持ちねみたいなあれですけどね、
それは我々しか思ってないかもしれない。
そうですね。
だから、逆に僕ら本当黎明期って呼んでるので、実際そのインターハイにも行ってないし、県予選のベスト4が僕の記憶で最高だったし、新人戦で準優勝ぐらいでしたけどね、ただちょっとは今のところに DNA として受け継がれてるんだろうなとは思いたいですし、もう一度帰れるもんなら少しのお金なら積んでも戻ってもいいかなと思う時もたまにあるので、
やっぱり帰ってみたいですね。戻れることで、できればね、
よく走ったしね、本当に。
そうですね、変な話、今のサッカーやってる、少年たちという、青年たちと、その当時の僕たちのやってたサッカーと入ってみて、どれぐらいやれるかなっていう、そんなこともやってみたいなと思いますよね。
かなり無謀だと思いますけど。
足がつって走れないでしょうね。
でもね、やっぱ、僕はやっぱ偏見かもしれませんけど、サッカーが世の中で、ワールドスポーツでナンバーワンだと僕は思ってますし、今でもやっぱり特に代表の試合なんかも熱くなりますし、それとやっぱりワールドカップずっと連続で今日本が出れてますけども、その都度、じゃあ日本の応援する歌が作られたりとか、昔の懐かしい歌を応援歌として歌ったりとか、いかんせんまだ日本は J ができてまだそれほど歴史がないんですが、イングランドのウェンブレースタジアムとか、もしくはマンチェスターユナイトであったりとか、あとチェルシーであったりとか、リバプールであったりとか、やっぱスタジアムの雰囲気っていうのはやっぱりヨーロッパにはちょっとね、ヨーロッパと日本ではまた違うと思うん
で、そうですね、文化の違いというか、古い話になりますけど、何て言うんですか、メキシコオリンピックの時の、鎌本とか杉山、あの辺から出て、でドイツのブンデスリーガの方へ行くと、何時ですか、奥寺です、その辺が我々の時の、サッカーのスタープレーヤーだったんですけれど、ここにはあったけれども、それをサッカーの文化として成り立っていくようにするには、今こうやってワールドカップでいい成績を上げて世界へ出ていった、長友とかね、代表的な今言えば長友とかいますけど、そういう方たちが頑張って選手の質を高める、であとは周りで見てるサポーターも質を高めていかないと、日本独特のサッカーの文化としては、なんていうんですかね、その世界水準に行くまでにはまだやっぱりちょっと開き時間がかかると思いますよね。いずれにしても人の心を結びつけていく、一つのスポーツの中のカテゴリーではありますから、ぜひそういうものに多く 触れていってほしいなと思いますよね。
できればその命があるうちにですね、もう一度日本でワールドカップを見たいと思います。
そうですね、うん、本当ですね。それはまああの夢ですね、
うん、まあね、であのお金に余裕があればちょっと出かけていきたいんですけど、今そんな余裕もいない
それでテレビ観戦ぐらいですね。
そうですね、うん、でもやっぱりどんな深夜であろうとなかろうと、もうやっぱ見続けてますし、うん、やっぱそのあのワクワク感であり、あのそれこそドーハの悲劇の時な、あの悔しさ、
そうですね、
あるので、うん、やっぱずっと面々とそのサッカーに対する思いは、うん、で僕は小学校の4年から実はボール蹴ってたんですけど、はい、ずっと変わらずにありますし、うん、まあ、ギターは中学2年からなんですけど、うん、今でも引き続けてますから、まあ、音楽とやっぱサッカーっていうのも非常に密接なところもありますし、うん、ただやっぱ今回 の, あのヨーロッパの選手もしくは日本の選手も含めて審査に対しても何かで返さなきゃいけないっていうところがあるし、実際我々もそのちょっと宗教じみたお話になっちゃいますけど、まあ自然の中から命をいただいて、まあいつか返さなきゃいけないんですけども、生かされている以上何かね、地球にとか人のためにっていうことで何かできたらなっていうのはしていきたいなと思うんですけど、
まあ形だけじゃなくてその中に心を込めてね、
まあ、そんな感じでね、ちょっと今日本当は問いとめもない話になってきちゃったんですが、まあ、寺西さんもちょっとゲストに呼んでですね、本当はもっと時間的にもっと余裕があったらもっと喋りたいこともたくさんあるし、まあ、それは放送の後でもいいと思うのでちょっとね、ラジオの前の皆様にはちょっと伝えきれない部分もあるんですけど、はい、まあ、今後またいろんな形で、まあ、僕はゲストという形では今回初めてだったんですけど、はい、また
声です、
声かけますので、うん、ぜひ来ていただきたいなというふうに思います、はい。じゃあ、今年度最後の曲をお届けしてお別れしたいと思いますので、はい、これはあのフランスワールドカップの時の日本の公式応援歌でもありました翼をくださいを歌いたいですし、はい、それと被災地の皆さんに届けたいという思いで歌わさせてください、はいはい。
Thank you.